てっぺです。さあ今日もふみやくんやっていきましょうか。
天気ですね。
いや今日はねほんまに気持ちよかった。僕いつも朝自転車でここまでやってくるんですけど、磯ひよどりがおりまして、
いいですね、
この本局のすぐ近くにですね石垣のある場所があるんですけど、 そこにねこのお腹のところが綺麗な紫のですね、
うん、
あれ多分磯ひよどりだと思うんですけど、
いやもう、間違いないです。これよく見てますよ、う
ん、はい、ちゃんと飛んでおりまして、
う
ん、
声も綺麗ですしね。
最近ねやっぱね あんまり見ない鳥が、
そう、
まあというかそういう風なところに僕の意識が向いてるからかもしれないんですけど、野鳥がねすごい豊富になったというか、
はいはい、
あの去年のこの時期には見なかったような鳥が、うん、ちょくちょくこの千里町あたりにもですね出没しててですね、
面白いですね。
もしかしたら人間の活動が弱まってる分、うん、自然が元気になってるのかなというような、まあ、ことも思ってます。
ひょっとしたら、まあ、猿が出るとかね、カモシカがやってくるとか、
そうですね、
そういうことも、まあまあ、実際にある年でカモシカが出た新聞記事が出てましたけど、
うん、
ありうることかも分かりませんね。
あとねカラスがね、
はいはい、
まあ、今までも元気やったんですけど、
はい、
最近よく特に元気になってて、あの僕の家の周りもねなんかゴミ漁りのやつとかゴミ漁ってなくてもあのトランクルームの上をカランカランカランってなんか音鳴ってるなと思ったら、カラスが歩いてたとかね、
なるほど、
そういうシーンもよく見るんで、やっぱ今ね、はいはい、人間が元気ないけど、
はい、
自然はめちゃくちゃ元気ですね。
まあね、カワセミがまた綺麗な姿をね、
うん、
もうそこの池で、まあ、見せてくれますし、バンが子育てをしてるとか、
うんうん、
そういうところまでも皆さんこうねちょっと近所でも目を凝らしますと、
そうですね、
いろんな自然の、まあ、はい、良さが出ますね、
はいはい、で僕らの室内気温が今 21.9 度で、まあ、さっき言いましたけど外は非常に晴れております。
はい、
で僕らの1週間の動きなんですけど、まあ、私ですね、うん、あのこれが4月26、あ29日ですね、あ昨日やんか、昨日
だ、昨日やね、
昨日、うん、僕ら今30日に収録してるんで、うんうん、昨日あの昭和の日と言って、
うん、
まあ、言
う
たらゴールデンウィークの初日やったわけなんですよね。
あ昨日からまあ入る人は入ったわけですね。
いわゆるその4月後半から5月頭にかけての長期休暇が始まったんですけど、うんうん、まあ、その初日にですね、まあ、我々というか私は何をしたかと言いますと、うんうん、家族3人で近所の空き地にですね、うんうん、野草を取りに行きました。
あんた野草ばっかりやな。
そうです、
野草で暮らしとるんちゃうか。
そうですね、あのやっぱちょっと金がないんで
なるほど、
はい、金がないということは自然で暮らすしかないということなんで、まあ、この後箕面の山奥へ山菜摘みに行きますけど、
なんか縄文時代の狩猟採集時みたいな感じ
だね。そういうことですよね。だんだんそっちに戻っていってる気がするんですけ
ど、
はい、昨日は箕面は行かずにですね
はい、はい、
家の近所にあの駐車場の裏にちょっとした斜面があるんですけど、まあ、言うても使い道のない場所ですわ。
それで山菜を、
はい、山菜というか、まあ、野草ですね、どっちかっていうと。
の
そうです、
はいはい、
で何を取ったかというと、
ああ
伸びるとよもぎです。
なんと、
はい、伸びるっていうのがね、うん、これ多分知らない人いると思うんですけど、
うんうんうん、
あの雰囲気的に言うとね、まあ、地面に埋まってる部分がラッキョで、
うんうん、
で地面から外に生えてる部分がニラ、
うん、あ
もしくは青ネギ、
まあまあそんな感じや、
はい、
そんな、まあ、ネギの中目、ね、どう見てもね、
そうです、そういう野草があるんですけど、まず伸びるとって、であとはまあ皆さんご存知のヨモギ、
あやっとヨモギに、
ヨモギやっとですね、
3回目にして、
実はこれから箕面行くんですけど、この時はねあのヨモギってあのそんなに寒いところでは咲かないんですよね。咲かないというか生えないというか、
ね、
どっちかっていうとこういう街中の、
うん、
なんか石灰質の、まあ、言
う
たらコンクリートの溝の端の方に生えてたりするんですよ。
たくましいね。それこそ西洋タンポポやないけど、えらいもんですね。
う
ん、
タンポポもね、あの中にはもう綿毛になってるやつもいまして。
あれ、ふっと吹いたのもね、今。
そうなんですよね。4月29日はまあそういう日やったんですけど、で、伸びるは何にしたかというと、
はいはいはい、
まず伸びるの下の球根の部分は天ぷらにしまして、で上のこの茎の部分、
おい、
あれはねヌタにしました。
なんとな、もうまさに縄文やな、は
い、そうです、めちゃくちゃうまかったです。
であ
とヨモギの方は、まあ、皆さんも想像ついてると思うんですけど、ヨモギ団子、
なるほど、
はい、もうこれねここ直近3年で、
うん、
もうほぼ毎年というか1年に2回作った年もあるぐらいですね僕らヨモギ団子づいてるんですけど、
うんうんうん、
もう2020年の今年が一番うまかった。
なるほど、
めちゃくちゃ上手にできてて、
おうおう、僕もね写真を見たんですけどびっくりしました、はい。
でね、なんでこんなうまくできたんかなと思って、うん、ちょっと今回のレシピをいろいろ調べてみましたらですね、あの、まあ、玉、あの、粉使うじゃないですか、
うんうん、
で僕ら今回白玉粉だけ作ったんですけど、ただ、うん、 あの、うん、2種類の白玉粉を使ったんですよ。で白玉粉って言っても普通に何も入ってない白玉粉と、うん、あとなんか砂糖とか、なんかちょっとこう上新粉が入ってるような配合されてる白玉粉があって、
なんとかミックスみたいな
ね。そう、うん、で今回はその2種類使ったんですよ。まあ、ただの白玉粉とで砂糖とかミックスされてる白玉粉を使って、
なかなかやるな。
で後ですね、うん、まあそれをですね、うん、あの水でこねるんですけど、うん、去年作った時はね、うん、まず普通の水でこねてから、うん、ある程度団子になった状態、餅になった状態、餅ですね、団子というか餅になった状態で茹でたよもぎを入れたんですよ、練り込んだんですよ。途中から練り込んだんですよ。で今回はもうあの
途中から、ね、
水を加える前にですね、うん、もうすでによもぎをお湯で茹でて、うん、重曹入りのお湯で茹でて、
アク、うん、抜いて、
はい、でブレンダーですりつぶして、
なるほど、
でそのすりつぶしたやつに適量の水を入れて、うん、言うたらその、まあ、言うたらよもぎジュースみたいな感じにしてから粉と一緒に混ぜたんですよ。
最初からもう最初から粉の中入れて、
そういうことです。
今度またぐにゃぐにゃぐにゃで手で混ぜたわけ、ね、
だから去年までは ある程度餅にしてから、うん、その餅に加えたんですよ。だからその違いがあって、うん、今年はねすごいよくよもぎがお餅と混ざり合って、
うん、いやね、あのインスタの画面見ててもね、はい、もうツヤがあったしね、俺ここええもん作りよったなという、
あともちもち感もすごくて、なんか去年はねちょっと粉っぽかったところがあったんですけど、今年はもう粉っぽさもないし、よもぎが偏在してる感じもないし、もうほんままんべんなくすごい美味しい団子ができて、ちょっとその時のね僕が食べた時の音があるんで、はい、ちょっと動画の音なんですよ、聞いてください。これ
はい、じゃあ試食タイムでーす。山田哲平です。じゃあいただきます。
美味しいよ。あにゃ、ゆいも映
る
って。
おにゃ
にゃ。
おお、映っとる
ね。あ、うまい。なんか今日な、多分な、めっちゃようこねたやろ。
うん。
あと、よう茹でたやろ。うん。これ最高やわ。
そう、あの、これもすごかったんですよ。まあ、ちなみにあのほとんどやったのが僕 の小児の娘
やったね、
ゆいでございまして、
ようできたわ。
あれはうまかったんで、まあ、皆さんぜひね、うん、今まだよもぎの多分大阪の街中やったら見つかるんで、ぜひ、
うん、
皆さんあのやることない方は、
うん、
野草を取りに行ってください。
お金のない方、
そうですね、
急に困ってる方、
いやいや別にあの困ってなくてもあの、ね、別にお金があるなし関わらずですね、こういうのはあの子供の教育にもいいですし、あと、やっぱ自分も面白いんで、
面白い面白い、
ただね、うん、ちょっと気ぃつけダメなんが、うん、あの伸びるってそういう球根系 あの野草なんですけど、うん、あのなんていうんですか、あの球根系で毒持ってるあの野草もあるんで、うん、だからそのあたりちょっと気ぃつけとかんと、うん、あのなんだろう、あのあの何やったかな、あのなんかあるんですよ、毒あるやつが、うん、なんで皆さんあのそれは気ぃつけてください、食べたらダメなんで、
うん、
はい、
その辺
は
まあしっかりした判断で、
そうですね、
動いてもらいたい、はい、ということですね、
はい、
なるほど、それはよかったよかった、
まあ、そんな感じであの近所の自然で楽しもうということですね、まあ、特にあの車を使わず自転車も使わず、まあ、歩いてもう1分もかかないようなところでね、まあ、
家の中でね、はい、子供さんも台所に立ってみるとか、お父さんも台所に立ってみるというのも新鮮な体験や
った、ね、
う
ん、あとあの大事なのはね、あの、まあ、人の土地なんで、ちゃんとあの最後原状回復して帰ってください、
そうやね、
それだけ
は
ちゃんとやってください
、できたら声もやったらかけるとか、ね、
そうですね、まあ、あの僕が行ったところはもう正直誰も行かないところなんでよかったですけど、まあ、とりあえず穴掘った穴は返して、そのままね、そうそう、あの埋め返してとかやってください、うん、それ大事なことなんで、
ほったらかしはきまへんな、なるほど、そういうことですか、
はい、
はい、僕の方はですね、まあとにかく今もう冷え切っとるという感じなんですけども、
ね、
まあ、なぜ、まあ、僕も入院待ちの身でもありで、
い
やね、
はいはい、
コロナにやられるとすぐ死ぬような年でもありますの で、
そうです、ね、
割とまあね、あの家の中におるようにしてるわけですよ。
あ、もうあれですか、梅田も行ってないですか。
梅田のねパトロールもできてないんですよね。
あ、残念ですね、
まあ、あの3密を避けてる方が、まあ今、まあ、あのシーズン終わったまた大活躍するつもりなんですけど、はい、まあ、部品取り替えみたいな手術やからね、その前にまあ変に病気になるとお医者さんも困るやろということで、うん、お医者さんもおとなししといてやって言われてますので、
はい、
まあ、それでもやっぱり気になりますわね、こういう商売してますとどうなってるんかいなということで、まあ、あの例えば新聞記事見てましてもですね、これね、JAL3000 億円融資要請とかね、飛行機会社ですね、
はいはい、
アナさんも3000億円要請とか、まあ、他にもいろいろとそういう記事がどんどん出とって、まあ、お前の嫁さんもまあ旅行関係の人やし、
そうそうそう、
旅行がどないなってるんかいな、どうかいなというようなこと で、
はい、
でまあ、近くで旅行と言いますとやっぱり関西国際空港じゃないしに、
はい、
大阪国際空港がですね、モノレールで13分のところにありまして、
はい、
でしかもそのモノレールも、まあ、あのラッシュを避けて昼頃でしたらね、
はい、
まあ、3密にもならんやろということで10時過ぎぐらいからですね、
はい、
いっぺんちょっとあの、まあ、珍しくマスクもポケットに忍ばして しながら、
はい、
モノレールに乗って大阪空港の視察に行ってきたわけですよね。
ああ、そうなんですね。
これがまあびっくりしました。本当にすごいですね。もうモノレールに乗った時点からですね、
はい、
乗客大体どんな時でもモノレールって混んどったわけですよね。うん、もう3人ぐらいでしたね、先頭の車両で。
ああ、先頭車両で3人、
うん、
あの運転手さん除いて3人。
いや、もう運転手さん
ってことは運転手さんいたら4人。
4人ですね。でしかもそれ心臓車両やったもんでね。
あ、3000系ってやつですね。
その前ロマンシートがあったりね、
はい、
まあ、横にまたあの独特の見る場所があったりして、子供さんのスペースをついて、はいはい、最新車両やったんですよね、
はい、3000系で乗客が3人。
そう、
専門の位置やった
んです。僕の、はい、そうやね、僕がまあ男でね、あと2人は女性の方で、はい、あとで1人乗ってきはった方も女性の方で、
あ、
それがなんと不思議なことね、20代の、ね、女性の方なんですよね。
お、結構若い感じのね。
結構あのガラガラの旅行っていうか出張みたいな感じでね、一泊出張に行きはったみたいな感じの。
じゃあ今からスーツの、今から空港で降りて飛行機乗る
んですね。まあ、どっかへお行きになるんでしょうね、はい、でまあ一人は乗ってきたけど、あと13分間の間3つぐらい駅があったんですけども、
はい、
全部誰も乗らずにね、空港へ着いたんですよ。
お、
これえらいことになっとうな。
まずそこでちょっとびっくりしましたね。
2,3 週間出てへんうちにね、また冷えとるなという、
ね、
まあ、3000億円とかいうだけのことあって、ね、これはすごいんちゃうかやなと思って、
はい、
大阪空港駅へ着いたんですよね、
はい、
なら、まあ、とにかく3人しか降りてけへんと、先頭車両はね、全部で6、7人ですよね。
図工や 4車両ありますよね、確か、モノレール
って。確かそうやった
ん
ですね。
ということは、1車両につきも、ほんま、そういうことは2、3人しか乗ってない
そうなんですよ、ね、
ことなんですよね。
まあ、まあ、新聞記事によりますと、俺も突然のまた話が変わるわけじゃないんやけども、
はい、
関西国際空港で1人も乗客もおらんときとかね、
あ、
もう、あの、例えばあの国際線は台湾路線だけやとか今飛んでるのが、あ、まあ、そんなことを、まあ、ちょくちょく聞いてたんやけども、
なるほど。
まあ、あの、それに比べたら、大阪国際空港はやっぱりね、国内線の一周ですからね、そんなことはなかったんですよ。
うん、
ただ、まあ、あの、本当にすごい状況があって、まあ、駅で降りて、
モノレールのね、
駅で降りる前にね、これもちょっと余談なんやけどね、ぜひと皆さん聞いてもらいたいの、はい、モノレールの中におもろい広告があったんですよ。
お、
これ控えてきました、
僕、ありがとうございます。でもね、ちょっと聞きたいですね。
どんなことが書いてあったかと言いますとね、
はいはい、
大きな広告、あの、天井を横断するような、あの、長細いやつね、
はいはいはい、
あれでね、
はい、
まあ、先頭車両に乗ってあったんで、でもあると思いますけども、
はい、
禁煙はとか言ってあったんですよね。
禁煙。
我慢じゃない。
ほう。
技術だって書いてました。
どういうことそれ。
ええー、こと言うなと思ってね。禁煙は我慢じゃない、技術だって書いてましてね。で、その後ね、豊中市、まあ、我々住んでるところですね、大阪の北部の都市なんですけども、
はい、
豊中市在住とか在勤の方とか言ったの。はい、在勤中はここで働いてる人の中市でね、
うん、
その方在住の方は0円
お0円、
はい、
いいっすね。
在勤の方は3000円、
おちょっと高い、
はいはい。でその後にですね、
はい、
完全オンライン卒園のプログラム、
あ、
はい、
完全オンラインなんですね。
完全オンライン卒園のプログラム、
はい、
豊中市で先着900名の方はタダですとか言ってました。まあまあ、あの在住の方はタダと 900人に限定するんかちょっと矛盾があったんですけど、それ置いときましてですね、
うん、
こういうのがあってこれなんやろうなと思ってね、
はい、900人ね。
僕もそのまだあんまりインターネットが駆使できないので豊中市のホームページとか、まあ、あんまり行ったことないんだけど、ちょっとそれをそれなりに行ってみて調べてみるとですね、
あ、そうなんですか。
豊中市がなんかキュアアップという会社にね、
はい、
委託して、
はい、
世界で初めて市民のその卒園プランをですね、
はい、
やってるという。で、いろいろ銀行が応援したりしたということで、
はいは
い
は
い、そういう広告やったんですよね。
お、
これちょっと面白い話やなと思って、
はい、
で、中にはその体験談みたいもんも、ちょこっと載ってるホームページがあったりしまして、
はい、
成功した人があるんですよね。
お、
で、その人らの話によると、
はい、
要はまあ今まで会社でもう何十年もタバコ吸ってたと。
うん、
で、まあまあ、なんちゅうか、まあみんなちょっと後ろめたい気分あってんけども、なんかタバコする部屋行ってね、それなりに交換をやってしたこともあったんやけども、
うん、
これをやってもう卒業できたとか言ってましてね。で、まあ寂しい部分もあったけども、まあ、家族に喜ばれるとかいうような体験談があって、
寂しいですね。
一回だけはね、
はい、
なんかテレビ電話みたいなもんで、
はい、
担当の、まあ、あのなんかあの医療関係の方ですね、
医療関係の方、
まあ、上位さんなのか、
うん、まあまあ何でもいいや、それは担当者な、
その人の、うん、あのまあ相談するらしいですね、
うん、
あとはもう完全にその いわゆるアプリをこなんちゅうかただでこのな、
まあ、スマホとかパソコンとか入れて
パソコンはダメですだしスマホだけだしです ね、
あそうなんですね
入れてやるといいような、まあ、そういう、まあ、皆さん興味ある方があったらいっぱい、まあ、僕の、まあ、情報収集はそれぐらいのことやったんですけども、うん、そういう、まあ、面白い話を、まあ、豊中市でもう一つサイエンシーでね、うん、パッとせえへんなと思ったんですけど、まあ、これちょっと最近おもろいことやりましたなということで
確かにそれは面白いですね、
うん、なんかこういう、
まあ、いいことをやってます
ね、まあ、あのそういうようなだから保険が効くとかねこれについてはね、うん、そういうそのアプリみたいもんが、うん、その保険が効いたりそのなんという
だから病院行って診断するだけじゃないと、うん、
ないと
その治療っていうのは、ね、
完全にオンラインでできてよ、ね、しかもその最後にはどっか唾かなんか送ってそれで、はい、実際ニコチンが救われてへんということを
あ、
まあ、あの郵便が返ってくるとですね
証明してくれるんですね、
うん、それで卒業証書みたいな卒園の証書がもらえるというようなねまあそんなことがありました。はいはい、これちょっと今のその韓国あじゃあ大阪国
まあ今のそのそあれですよね。そのオンラインワークとかオンライン学習の多分流れで、うんうん、オンラインで何かをするっていうのが多分まあ。うんその注目されてるっていうこともあったんでしょうね、おそらく。で、あとはその4月からのその禁煙法かなんかで、
まあそれもあった
んですよ。基本的に屋内では吸えなくなったっていうこともいろいろあって、うん
ね、
多分モノレールにこういう広告があったんやと思います。
ね、ただまあ地方自治体がそういうところとタイアップしながらですね、
うん、
市民がそういう人に対してはゼロ円でそういうことをやるというのはね、うんうんうん、これはまあ大ニュースやなというのが ね、もしそれが世界で始めたとしたら、
うん、
まあやったという、うんまあ、市民の一人としては嬉しかったんですよね。うんうん、まあそんな広告もあって、はい、駅降りたんですよね。
はい
行ったら途端からもうほんまに人が少なくてね
あまあお客さんもね少なかったですけどモノレールの
もうほとんどお客さんはなしよ、
ね、あれでしょエスカレーターで下降りるじゃないですか、その高架駅から
あ高架駅
そのエスカレーター もほとんど人乗ってなかったし当たり前やけど
もう全然一人おっさんがね、うん、まあね、業客もおもろかったのはね、
はい、
やっぱり20代の女性の方、
はい
出張とか、まあなんか帰りやね、うん、それとあとはもう年寄り連れついた人とかね、なんかちょっとおもろい派手な格好したおっちゃんとかね。
それ、踏み置くんじゃないですか。
わしやわしや。で、そういうのが出歩いとんじゃなくて、あの時刻は。
なるほど。まあ、10時か11時でしたっけ
?12時頃です。12時前ぐらいついてね。
昼前のね。
うん、ほんで、それで、それでまだおもろかったのは、
はい、
その前の日がなんかね、新聞かテレビで見てたらですね、
はいはい
まあ、いわゆるその今あれコロナ禍、
はい、
かかってる男性とですね女性のどの層が一番ようかかってるかっていうか、
は
い、増えてるかという時に、
はいはいはい、
女性の方がね20代の層がパーンと上がっとったんですよ、
は
い、これなんやろなと思ったら、
うん
この、まあ、韓国とかモノレール乗ってたで乗ってたり、
うん
向こうで働いてる方とか見てるとですね、
うん、
20代の女性の方が非常に多い例えば出張とか、
うん、
休憩させられてるのか分からんけども出てる人多いんですよ、
うん、
それとまあこれからお話しますけども、
うん、
向こうで働いてるあのなんていうのかな客室乗務員の方もそうですし、うんまあ、グランドホステスの方とかあんな人いっぱいいてるじゃないですか、
うん、
そんな方も、まあ、20代が多いような若い女性が多いんですよね、
うん
まあ、そういう人がやっぱり今社会の前面に出てるんやなというか
ね、
まあ、いわゆる男がちょっと沈んで、
うん、
で若いのも沈んでじいさんばあさんとそんなのが出てるんやなというような感じがあったんですよね、
うん
まあ、見て回った感じ、
はい、
本当にゴーストサウンですね
ゴーストタウン、
はい、
人がいない
あで、まあ、僕4階の上からね、
はい、
いっぺん、まあ、いっぺんあのエンブレムのおもろい飛行機を見に行ったりやな、
はい、
あるいはまたそのこのオスプレイが前ずっと 2,3 年前に来た時に見学に行ったりして、うん、
このラジオでもちょっと言いました、ね、
ラジオで言いました
よっちゃんと2人で行ってたよ
よっちゃんと2人で、
まあ、
インスタでも今写真載せてますから見てもらったらいいんですけども、
はい、
そういうこともしてみて行っていっぱいこの、ね飛行機がどうなってるのか
と、まあ、空港を、ね、ビルの上から見ようと
見ると思ったらビルの上登れない4階がコロナのためとか言ってますよね。
なんか今よく言うね感染拡大予防、
うん、
防止かな、うんうん、っていうやつですよね。
まあまあそういう3密の一つになるでしょうね。子供もたくさん遊びに行くとこもあったけどそんな一切入ってない。
なるほどね。
もうねそらほんでもうねあなんていうかちょうど僕行った時にね、
はい、
なんかどっか青森かなんか行く飛行機が、
うん、
11時55分かなんか出る時やったんですよね。
はい、
まあ、もうそれでもねなんともう乗客の人が
はい、
ほとんどないんですよね。
あ
でその後また、まあ、南の方には、
はい、
ANA さんのあれがあるでしょ、スペースがあるでしょ。
あれなんか JAL と ANA ね、
はっきり分かれてるのよ、
南北で分かれてるんです
よね。そうなんですよね。
最近分かれたんかな、あれは。
まあ、最近ってちょっと前やけどね。
ちょっと前やね。
うんうん、まあ、国際航空なくなったぐらいから、ぼちぼちその動きはあったんですけども、
うん、
でそれ両方ともですね、もう待ってる人っていうのは、みんな係員の方。
ああ、そうかそうか。
ずらーっと。
チェックインカウンターみたいなのがね、並んでるんですけど。
一人僕が歩いたらね、皆さんパーッと立ち上がらはって、 あ、そうか。何か俺エロになったような気になってね。
暇やから
ね。それカメラ向けたらみんな横向いて顔とこうね、酒張るというね。
さすが文雄君です、
ね。いや。
そこでカメラを向けれるのはもうあなたしかいない
です。あ、そうですか。はい、まあ、たくさん撮ってきましたけども、まあ皆さんあのね、いや、あの、マスクしてあるからね、まあプライバシーを守れてると思うんですけども、ね、はい、まあそんな方も女の方で若い方。
あ、そのグランドホステス
さん。そうで、店がもうだいぶ閉まってます。
あそこなんかお土産屋さんとかね。
お土産さんはね、旅日記とか今開いてましたけど、はいはいはい、他のところは、まあ、あの、閉まってるとこ多かったですね。はいはいはい、その中でも、まあね、あの、頑固寿司屋さんとか、開いてるとこもあるんで、時々ね。まあ、なんか、小屋さんとか、そんなんでもお客が一人しかないとかね。ね、
うん、店員の方が多い、
ね。店員の方が多いんですよね。そんな状況がずっと続いて、まあ、帰るまでそんな状況が続きました。
なるほどね。ということは、やっぱりもう飛行機も客減っとるし、そうそう、減っとるというか、もうほぼ皆無ですよね、おそらく。
でね、あの、出発番があるじゃないですか、パラパラパラとね、はいはいはい、独特の空港の
何時何分みたいなですね。
あれだね、まあ、写真をお見せできない、これ、ラジオやから、JAL、はい、の方ほとんど赤字の欠航。ほんで、まあ、あの、ANAの方もなんかちょっと字は小さいんですよ、欠航。東京便なんかほとんどないですよ。
だから一番多そうな感じですけどね。い
や、東京便がやっぱりドルバックでしょ、
ね。東京大阪って言ったら、
ね。あるいはまた那覇とか千歳ですか、うん、あの辺も。
千歳ね、北海道、
うん。あの辺もほとんどで、はい、まあ、かろうじて青森とかね、そういうとこがポッポッポッポッと。
そうか、だから青森とかまだそのコロナが そこまでひどくないってことなのかな。
でしょうね。
東京なんて今多分日本でも一番ね、毎日の感染者多いとこですから。
まあ、あの結構のね、またこれインスタグラムでできたら発表したいんですけど、これだけ結構あるんかというね、むしろ巡航してるところ少ないんですよ。
なるほどね。うん。まあだからそれがその3000億円っていうね、両者で合わせた6000億円なのかな。
もうそれはあれも例のですね、アメリカの有名な航空会社もなんか潰れるちゃうかというようなね、機体が売れないんですよ、全然ね。
ああ、そのなんかエアバスかボーイングとかね、
いろいろありますけど、ボーイングの方です、売れてるのはね、あれがもうというようなこともあって、まあ、そんな記事みたいもんが、まあ、あの昼頃の一番空いてる頃に僕はまあ3密を避けていって、80のじいさんがそこらぶろついたんですけども、
それなかなか貴重な情報ですよね。
いやいや、あの貴重というのが、なるほどなと、まあ、大場に新聞も言うとらへんなというような感じはありました
ね。いや、僕ね、さっきちょっとあの、実は郵便局にお金を振り込みに行きました。
おお、それは
近所の、あの例の千里中央郵便局、
まあね、
千里郵便局
で手話というのか、まあ、日本の特定局で一番あの人数が多かったね。
でね、そしたらね、あの、あそこって大体なんか僕の記憶では9時か9時半ぐらいにそのオープンするんですよ、あそこの郵便局ってね。
まあまあ、普通郵便局そんなんですよ。
で、行ったら、9時50分ぐらいに行ったら、まだ開いてないんですよ。で、ATM だけ開いてたんですよ。
あ、まあまあ、
ね、ATM 開いてて、あの、そういう、その、なんていうか、郵送とかそっちの方は保険とか閉まってて、なんかなと思って見たら、入り口に張り紙貼っててね、4月22日水曜日以降、窓口の営業時間の短縮。っていうことが書いてたんですよ。4月22日から。
めちゃくちゃ流行ってる曲やからね。
はい。でね、平日の月金がね、朝の10時から、まあ言うたら夕方の3時、
はいはいはい、
15時ですね。15時までの、郵便窓口の営業時間ということになっておりましてですね。
脅迫みたいなもんやね、そう
なると。はい。で、それでまあ僕みたいに、まだや、もうやってるやろうみたいな感じで来た客がいっぱい待ってて、で、その開店の時、営業開始の時にはね、ずらっと、まあ、その、いわゆるそのソーシャルディスタンスのせいもあって、10メーターぐらいの人の列になってて、
で、僕、マッチングさんみたいね。
そうで、僕、並ぶん嫌いなんで、僕はあの、ちょっと遠くの、軽山の方に行って、ちょっと待ってて、で、開店したら、その一番列の後ろに行って、で、さすがに僕もね、今日はマスクしました。よっちゃんにもらって。
まあ、なんぼなんでも、ちょっと視点とね、
その、お店の中だけですけどね、外出たらやらなかったですけど、あとね、もう一つと面白かったのが、その僕がその郵便の営業を待ってたあのパル山、
ああ有名なとこやね、これも、これ世界的に有名になってきました、
標高 2,3 メーターぐらいのね、
そうですね、
小さい山なんですけど、
まあ、山岳点はないけどね、
そうですね、はいはい、まあまあ一応便宜上の山って言ってるだけなんですけど、そのパル山もですね、なんと使用禁止になっておりまして、
あ、ここはもう幼児の聖地ですからね、
はい、でね、ちょっとその紙書いてたんで、あのちゃんと、ね、面白いよ、ハンコもしてんねん、だから公式の文章ですよこれは。パル山使用禁止について、昨今の新型コロナウイルス等への配慮から、しばらくの間、パル山の使用立ち入りを禁止させていただきます。先中、パル運営統括事務所というね、ことは書いておりまして、ついにパル山までというような感じでですね、まあ、ここ禁止されると、この千里町のあたりの子供たちは、
幼児がどうする
ん と大変やなっていう、まあ結局ここが空いてるから外出ようかなみたいな人の多分足を止めるのもまあ目的の一つやと思いますね。このパルヤマ使用禁止っていうのはね、まあそんなこともまあ金融機関もパルヤマも、まあ大変やなと。飛行機会社も空港も。
まさにこれね、
もう世界。
革命ですね。
革命ですね、これは。だから僕ね、いつも言うてるんですけど、多分このコロナ騒動が終わった後と始まる前の世界ってね、ものすごく変わってますよ。いい意味で変わってるんじゃないかなと。
そうなってほしい。何回も言う、いつも言うてること
思ってるんですけどね。だからちょっと楽しみではありますけどね。まあいつこれが収束するかわからないですけど、だいぶね、人間の意識自体がもう変わってますね。
まあ、変わってきましたね。はい、まあ本当に、まあね、新学期が9月になるとかね。
あ、そうそう、それもね。うん、これも、まあ、前から僕もそれちょっとした方がいいんちゃうかみたいな話はしてて、多分そういう勢力がね、今だんだん強なっていって、で、このコロナを境にですね、多分政府もそうしようかなと。あれ結局なんで9月にするかっていうと、ね、別にもちろんそれは今3学期はほとんど行われてないっていうのもあるんですけど、1学期もね、あるんですけど、もう一つはね、やっぱ世界標準に合わせようっていうのがあるんですよね。あれは。日本にこう、留学する人が、日本は4月始まりで世界は9月始まりだから、そしたら何ヶ月間か待たなあかんみたいなことがあるとか
ね。なんでまたあれ4月になったかということ、日本がね3月4月
あれもわかんないです
ね。調べてみるといろんなそこにまた日本独特のね、歴史があるかもしれない。
もちろんもちろんその春のね、その
なんであ
ると思いますよ、また今そういう動きがあるんで、だからだいぶその、あとはね、めちゃめちゃ変わりますよ。
ねえ。
面白いです。これ、もちろん期待してますね。
安倍さんももう、何やかん言いながらも、公明党さんの意見を聞いたり、いろんな意見がドロドロと入ってて、それに対してずーっとこうね、崩れてきはったわね、あの人の。
そうなんですよ。僕ちょっとあんまよく分かってないです、この安倍さんの話は。
独特の感じがあるんですけども。
はいはい。まあそんな感じの。
いいように変わってもらうように、僕らもなんかいろんな意味で、ね、やっていきたいなと思います、ね。
だからそういう意味でね、皆さんね、近所の、さっきも言いましたけど、自然を見直してですね、まあそこの、野草を取ったりとか、もしくは自然の動物を戯れたりとかっていうね、今はそういう時期ちゃうかなと。まあもちろんそれは外出る人は出たらいいと思いますけど、
まあ、まあそこは責任でね、
何も言わないですけど、まあもしそれ出にくいっていう方がいたらね、はいはいはい、近所のそういうスポット探してみてもいいんちゃうかなと。
まあ、そういう出にくいとかいう方が大多数やと思いますよね。そうですね、今出る言うてる方はかなり変人がね。
まあいやそれはもう別にいいんですよ。変人であるが何でもいいんですけど、とりあえず出にくいっていう人がいたら、近所のそういう自然を見直すっていうのが今の時期かなという感じがしましたね。
まあ皆さん一遍縄文時代に帰ったつもりでね、
はい、
自然との共存っていうか人間とは何かとか、まあそんな哲学的なことをちょっとたまに考えてみるのもいいかもわからんなというような、ちょっと茶化して言いましたけど、そんな感じがしました。はい、